議会だより東三好6月議会号。願い事を書いたよ、七夕飾り。三鴨保育所の子供たちの楽しそうな笑顔の写真が掲載されています。主な内容は、2ページ、平成28年3月27日、合併10周年記念式典。6ページ、浄土三つ正市河原線改良舗装工事に2500万円。10ページ、一般質問に4人となっています。それでは本文に入ります。2ページ、6月定例会で決まったこと。6月定例会は、6月9日から6月19日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では、平成26年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、平成27年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、条例改正や旧憲の専決処分の承認などを審議し、いずれも原案の通り承認可決しました。一般質問には4人の議員が登壇して、接遇や町の総合戦略計画、道路交通法の改正などについて活発な質問を展開し、町の考えを正しました。合併10周年記念式典、平成28年3月27日に開催。記念行事に1014万円。平成18年3月1日、東三好町誕生。委員、合併10周年記念式典に約1000万円の予算を計上しているが、その内容は、企画課長、平成18年3月1日に、旧三鴨町と三好町が合併し、来年3月1日をもって10年を迎える。平成28年3月27日に合併10周年記念として記念講演会等を行う予定。その費用に272万円。10周年という節目の年なので、式典では合併調整施行10周年の特別功労者表彰を執り行う予定にしている。これは合併後の東三好町において、自治、福祉、産業、教育、文化などの各分野で東三好町発展のために献身的なご尽力を賜りました皆様に対して表彰をさせていただきたい。また、各種団体の10周年記念イベント、館大会開催等の補助に650万円、町の花サルビアの苗木配布に25万円、10周年 DVD 作成に18万円、10周年懸垂幕、三鴨三好庁舎に18万円費用を充当する。陳情。陳情の名称、安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書の提出を求める陳情。代表者、戦争させない1000人委員会、徳島。代表者、大西悟。審査結果、不採択。採決の結果、賛成13。反対1で可決。3ページ。補正。6月定例会に提案された平成26年度と平成27年度の各会計の補正予算は次の通りです。平成26年度。一般会計第13号。補正額7279万8000円。 補正後の予算額92億3511万5000円、採決の結果全員賛成で可決。特別会計国民健康保険事業第6号補正額1539万9000円の減額。補正後の予算額15億3125万2000円、全員賛成で可決。簡易水道事業第6号補正額487万7000円、補正後の予算額2億6260万円、全員賛成で可決。公共下水道事業第3号補正額920万6000円の減額。補正後の予算額2億3144万1000円、賛成13、反対1で可決。後期高齢者医療事業第1号1687万2000円の減額。補正後の予算額1億8876万2000円、全員賛成で可決。三鴨財産区第1号補正額10000円、補正後の予算額48000円、全員賛成で可決。平成27年度一般会計第1、2、3号補正額2億421万7000円、補正後の予算額73億1550万2000円、全員賛成で可決。簡易水道事業第1号補正額8万円の減額。補正後の予算額2億162万円、全員賛成で可決。大型捕獲檻設置補助に80万円、猿の被害対策に。委員、どのような対策を講じるのか。産業課長、山間部ではイノシシや猿などによる農作物の被害が年々増加している。今回猿被害対策として試験的に大型捕獲檻2基、東山の岸下地区と保一畑地区を設置する。80万円を設置材料費用として有害鳥獣被害防止対策協議会へ補助する。当面の課題として設置する地区が猿の餌場化する等問題もあるが、三好地区猟友会の配慮により、地元自治会が自衛的管理運営を行う。双方訓練放水練習場整備に640万円。全国双方大会に準じて。委員、どこへ双方訓練の練習場を整備するのか。総務課長、平成28年度開催の消防団双方大会よりこれまでの内容から大きく変更され、全国双方大会に準じた水出し双方に変更される。これまでは放水を伴わないものであったことから、三鴨中学校 B グラウンドを練習場としてきた。しかし放水訓練には適さないため、三鴨農業者トレーニングセンター北側の駐車場を整備。90メートル ×8 メートルを舗装、練習可能なものとする。なんだね。
4ページから7ページは委員会審議となっております。4ページ。東三好町議会では、教育厚生、産業建設、総務の3常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを、6月12日、15日、 16日に開催された各常任委員会で活発に審議しました。その主な内容を報告します。総務、消防団員の安全装備の充実、ヘッドランプ等に58万円。委員、ヘッドランプ及び救命胴衣はどのくらい配備するのか。総務課長、東日本大震災において多数の消防団員が犠牲となったことを踏まえ、夜間における消防活動や大雨時の吉野川及び水路警戒時の消防団の安全を確保するため、ヘッドランプや救命胴衣等の装備を充実することとした。今回ヘッドランプを各分団に5個ずつ、計85個、救命胴衣を平坦部の10分団に6個ずつ、計60個配備する。総務、ジェットシューター購入、火災用消火機材に96万円。委員、ジェットシューターとはどういうものなのか。総務課長、林野火災の水利確保、困難場所での消火活動に有効な手軽な背負い式消火水のジェットシューター、ハンドポンプと水をためるバッグから構成された取り扱いの簡単な消火機材で、山間部の7つの分団に各6個を配備する。総務、デジタル無線を増設配備、消防団活動の充実に307万円。委員、昨年消防団にデジタル簡易無線を配備したと思うが。総務課長、現在各消防分団にはデジタル簡易無線の車載型を各1台、携帯型を各3台配備している。今後の消防団活動中における安全性の向上と行動性を高めるため、また公務災害防止を目的として、消防団員等公務災害保障等共済基金の助成を利用し、デジタル簡易無線等を増設配備する。消防車両のデジタル無線機未搭載16台分、携帯デジタル無線機の増備、山間部の7分団に各3個、計21個を増備。5ページ、総務、避難路等機能強化事業、ソーラー式防犯灯に350万円。委員、ソーラー式防犯灯をどこへ設置するのか。総務課長、昨年12月の大雪により樹木が倒木し電線が切断され停電したために、大戸奥村地区が孤立化した。その教訓を受け、進化する徳島ゼロ作戦緊急対策事業を利用し、大戸奥村地区内に太陽光電池と非常用電源装置を備えた防犯灯を3から4基整備する。総務、自主防災組織の機材の充実に、拡声器とランタンの配備に200万円。委員、自主防災組織に拡声器やランタンを配備する理由は。総務課長、地震や豪雨などの大規模災害が発生した場合においては、地域の住民自らが生命や財産の安全を確保し、被害の軽減を図るための自主防災活動が非常に重要となる。今回、町内に現在85団体ある自主防災組織の安全な地域づくりを目的に、情報伝達用の拡声器、電池式ハンドメガホンと非常時照明として使用する LED ランタンを配備する。自主防災組織連絡会に補助金として支出。総 総務、消防水利の確保に、防火水槽整備に530万円。委員、防火水槽をどこへ整備するのか。総務課長、防火施設の整備については、消防法の規定に定められており、庁ではこれに沿って整備を行っている。消火体制については、東消防署から10分から15分で火災現場に消防車が到着する。車には1500リットルのタンクが搭載されており、直ちに消火活動ができるように訓練されている。また、消防団では、模擬火災訓練の折に水源を確保するためにポンプを中継しながらの訓練を行っている。中庄山口地区は火災が発生したときに消火に必要な消火栓や防火水槽などの水源が少ない地域である。消防団第三分団や地元住民の要望もあり、迅速な消火活動と消防水利の確保を目的に防火水槽を整備する。
6ページ、産業建設、農作業の効率化に500万円、町道西原線、あしろ、改良舗装工事。委員、町道西原線を改良舗装工事する目的は、建設課長、この路線は町道末広梅の木線から分岐し、北側へ伸びている道路で、主に農業用道路として地域住民に利用されている。しかしながら幅が約 2.0 メートルと狭く、突き当たりで行き止まりとなっており、農作業に支障をきたしている。今回、道路幅を 3.0 メートルに広げると同時に、行き止まり部分から東へ道路を新設し、東側の町道へつなぐことにより、農作業の効率化と地域住民の利便性向上を図る。延長約100メートル。産業建設、利用者の安全性確保に2920万円。町道末広梅の木線、あしろ改良舗装工事。委員、町道末広梅の木線の現況と改良の目的は、建設課長、この路線は、あしろ小学校から南へ約150メートル付近に位置し、町道西原線と町道美濃田下の段線を東西につなぐ連絡道として利用されており、小学校への通学路としても一部利用されている。しかしながら開設以来、改良が行われておらず、現況は幅が約 2.5 メートルと狭く、歩行者と自動車の対向に支障をきたしていた。このため、道路幅を 5.0 メートルに広げることにより、利用者の安全性確保と利便性向上を図りたい。延長約200メートル。産業建設、電源立地地域対策交付金400万円。町道新町土井線蛭間改良工事。委員、町道新町土井線蛭間改良工事の目的と電源立地地域対策交付金とは、建設課長、この路線は北側が樹木の生い茂る急峻な山肌で、暴風や大雨時において落石が多く、地元から対策についての強い要望があった。今回、電源立地地域対策交付金を活用して、コンクリートで落石防止擁壁延長80メートルを施工する。電源立地地域対策交付金とは、電源立地地域対策交付金は、電源地域、井川町の松尾川発電所で行われる公共用施設整備や、 住民福祉の向上に資する事業に対して、交付金を交付することで、発電用施設の設置にかかる地元の理解促進等を図ることを目的としている。東三好町では、主に道路の改修、舗装工事等に活用している。産業建設、利用者の安全性確保に2500万円、町道、三政、市河原線、昼間改良舗装工事、院改良するところは、東部福祉センターへ向けての進入路だと思うが、建設課長、この路線の改良を予定している箇所は、県道、鳴門、池田線との交差部と、そこから北側へ100メートル伸びている区間、幅4メートルから7メートル。道路線の北側には集落や福祉施設等があり、比較的交通量の多い路線である。また現在、工場と保育所が建設中であり、今後も大型車を含む交通量の増加が見込まれている。交差部の改良と道路幅の広げることにより、県道からの進入出を容易にし、利便性向上と利用者の安全性確保を図りたい。7ページ、産業建設、消防施設火災報知器消火栓の改修、安心安全のために105万円、委員、消防機器の改修をするとのことだが、農業トレーニングセンターはいつ建てられたのか、産業課長、築30年となる農業トレーニングセンター館内に設置してある煙感知器が誤作動を起こし、点検修繕が必要になった。今後の管理面を考慮し、光電式分離型感知器を設置し、2階北側増築部分に火災報知器を設置する。また、同時に屋内消火栓の点検修理を行う。産業建設、バスケットゴールを早期撤去。落下の危険性回避に55万円。委員、バスケットゴールを撤去するとのことだが、回収してはどうか。産業課長、農業者トレーニングセンターのバスケットゴール2機は、老朽化した可動式バスケットゴールの昇降部品、ワイヤー、滑車等が破損し、また器具の支持力が低下している。落下する危険性があると判断し、各関係団体との協議確認を行い、回収ではなく早急に撤去工事を行う。なお、現在のバスケット活動は隣接する町立体育館で行っており、当施設は使用していない。教育構成、王都公民館の雪害被害、水道供給施設の修繕に130万円。委員、王都公民館のどこを修繕するのか。障害学習課長、平成26年12月5日から7日にかけて、徳島県西部の山間地域を襲った大雪、豪雪により、各地において甚大な被害をもたらした。王都地区も例外ではなく、王都公民館への水道供給施設や水源地は杉のお礼だや土砂で埋まり、第一タンク、第二タンクとも老朽が進んでいたため破損も見られた。また、王都谷川に導入管を渡している支柱も破損が見られ、導入管が谷に垂れ下がっている現状である。取水のドレン削鋼及び給水タンク、導入管の取り替えをする。議会放送を見るには、東三好町の議会放送は、テレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は 地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される開会日と閉会日の本議場の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や庁の財政、方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。操作方法1、リモコンで12チャンネルを押す。2、選挙区ボタンの山印を押す。注意、メーカーによって操作方法が違うのでご注意ください。
8ページ、委員会の動き、特別委員会の活動状況を報告します。6月定例会の議案と審議の賛否、議席番号及び議員名、1、三好正春、2、磯江真一、3、川原勝一、4、南正彦、5、松浦明人、6、松浦啓二、7、中川雄二、8、横関道江、9、坂本健二、10、宮健二、11、牧山光一、12、坂本昭一、13、長谷川義政、14、加藤義弘、15、川原昭一、16、安藤隆明。審議した議案等、議案番号35、平成26年度一般会計補正予算第13号、専決全員賛成。平成26年度国民健康保険事業特別会計補正予算第6号、専決全員賛成。平成26年度簡易水道事業特別会計補正予算第6号、専決全員賛成。平成26年度公共下水事業特別会計補正予算第3号、専決。長谷川義政氏、反対。以外は賛成。平成26年度後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号、専決全員賛成。平成26年度三鴨財産区特別会計補正予算第1号、専決全員賛成。税条例の一部改正、専決全員賛成。国民健康保険税条例の一部改正、専決全員賛成。36議案、平成27年度一般会計補正予算第1号、専決全員賛成。37号議案、平成27年度一般会計補正予算第2号、全員賛成。38号議案、平成27年度簡易水道事業特別会計補正予算全員賛成。39議案、東三好町特別職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正、全員賛成。40議案、徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更、全員賛成。41議案、平成27年度一般会計補正予算第3号、全員賛成。発議、町議会会議規則の一部改正。発議、町議会傍聴規則の一部改正。発議、 議員派遣、全員賛成、陳情、安全保障関連法案の慎重審議を求める、意見書の提出を求める陳情、不採択、長谷川義政議員、反対、以外は賛成。なお、通常の採決には、7番中川議長は採決に加わりません。議案の名称は短縮しております。7月9日、広報研修会、広報特別委員会、委員長、長谷川義政、町村議会広報研修会に参加、広報委員会では3月、6月、9月、12月の定例会後に議会だよりを発行しています。表紙の写真の取材から始まり、予算審議や一般質問の原稿などを含めた紙面全体の編集をしています。議会での審議や予算など、住民生活に直結する内容をわかりやすく、簡潔に伝えることには、紙面作りの技術を学ぶ必要があります。そこで、わかりやすい紙面作りを目指し、7月9日から10日にかけて、町村議会広報研修会に参加してきました。プロの視点で診断、全国町村議員会館で開催された第一文化会では、グラフィックデザイナーで広報コンセプトコンクールの審査員などを務める長岡光弘氏による広報クリニックが行われ、議会だより東三好ナンバー36号を診断していただきました。プロの視点からの総評では、情報の把握が容易にできる編集などと好評をいただきましたが、細部においていろいろな改善点を指摘されました。この研修を機に、より一層のわかりやすい紙面作りを目指したいと思います。9ページ、7月22日第1回臨時会。この臨時会では、農業委員の選任委員として議会から推薦する学識経験者4人の決議を行い、全会一致で承認しました。議会推薦、川原昭一、南正彦、谷藤忠明、七田義貞、農業委員会は農業委員会等に関する法律に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。委員は公職選挙法を順用した選挙で選ばれる委員と、町長から選任される委員で構成されており、その任期は3年間となっています。また、農業委員の選挙は、公職選挙法に準じた手続きに基づいて行われます。今回、現農業委員の任期満了に伴う選挙が7月7日告示され、全2選挙区定数20人で無投票当選が決まりました。当選者は次の通り、届け出順、継承略、一区、三好地区、定数9人、前田治、秋田、ただよし、木下正夫、宮原真嗣、大滝正信、橋本英二、久保豊、島本清、藤川清、二区、三鴨地区、定数11人、横田仁、武田清、国安武、山下隆信、大島昇、石川俊秀、宮俊文、曽我部徹、近藤明、久保春義、 吉井武史、農業協同組合推薦、横関博美、農業共済組合推薦、大谷邦弘、土地改良区推薦、大谷和義、選任委員7人、農業委員会の業務の円滑な遂行のためには、各農業団体や学識経験者から幅広い専門分野の意見を聞くことも重要であり、次の者が選任委員として、町長により選任されます。農業協同組合、農業共済組合、土地改良区が推薦した理事または組合員各一人、議会が推薦した学識研者経験がある者4人。6月22日、町内視察、教育厚生常任委員会委員長、川原克一。6月12日金曜日に、教育厚生常任委員会は、所轄する高齢者施設及び児童施設を視察しました。まず、介護保険の通所サービスを実施しているデイサービスセンター、大楠荘を視察しました。担当課長、社協事務局長から、建物の老朽化により雨漏りが発生している状況の説明を受け、早期の改修の要望を受けました。次に、山椒、鴨、足代、昼間の放課後児童クラブを視察し、担当課長各所長により、利用自動車数や運営状況と、また、平成29年度より利用対象年齢が引き上げられ6年生までとなるので、各児童クラブについても施設を整備する必要があるとの説明を受けました。また、改築計画がある足代幼稚園を訪問しました。築43年で耐震基準に不適合のある建物のため、建設候補場所についても視察しました。平成26年度オアシス決算、6月定例会に法人の経営状況を説明する書類として、吉野川オアシス株式会社の平成26年度の決算報告がされました。当期利益53万1693円で、2年ぶりの黒字決算となりました。昨年度は261万円の赤字決算でした。売上額から見てみると、物産売上3億2783万円、昨年度比597万円増、風呂売上4845万円、昨年度比358万円減、施設使用料940万円、前年度比598万円増、飲食売上1億7681万円、前年度比541万円増が増額されています。特に施設使用料として、平成25年度途中からの2階部分のテナント収入があり、増額となっています。しかし、開業費焼却として406万円計上したために、利益は53万円となっています。オアシスも開業15年となり、施設の老朽化が進んでいる部分もあり、町が実施する施設の改修費用が拡大しそうです。
10ページ、11ページ、一般質問、町の考えを問う。4人の議員が8項目の質問を行い、町の考えを正しました。川原克一議員、マナーなど接遇の研修状況は。副町長、 町独自の研修などに134名が参加。川原議員、2年前の平成25年9月議会において、職員の接遇についての質問をしてから2年近く経過をしたが、進展や変化もなく、まだまだ改善など、適切な対応が必要と感じている。マナーや礼儀に重点を置いた研修への参加状況はどのようになっているのか。また、町独自の接遇研修への取り組みと、その内容や評価はどのようになっているのか。さらには、今後の計画や方針についてどのように考えているのか。副町長、一人一人の職員が町民の皆さんから信頼され、親しまれる役場にならなければならない。そのためには、それを目指すための人材育成や行政サービスの根幹である接遇能力の向上は最も大切と認識している。日頃からマナーに関心を持ち、より良い接遇を実践し、身につけるよう職場全体で心がけていかなければならないと考えている。そうした中、平成26年度は自治研修センターで実施された研修に、新人職員や係長、課長補佐研修に22名が参加した。講師を迎えての本庁独自の接遇向上セミナーには62名が参加。本年度も自治研修センターでの接遇研修に新人職員が14名参加している。また、本庁独自の接遇向上セミナーに36名が参加した。今後も信頼される職員を目指し、継続的に接遇研修を実施し、親切、丁寧な接遇を常に心がけるよう周知徹底を図りたい。評価としては、公務員として求められる態度、行動に自発性が目覚め、接遇能力の向上に向け意識が高まってきた。川原議員、接遇の問題は個々の意識の問題でもあり、町長、副町長が先頭に立って意識改革に取り組む必要があると思われるが、どのように考えているか。町長、常に来庁される方々に親切、丁寧な対応を周知している。本年、思考的ではあるが、管理職も含めた人事評価も検討している。これらを活用して、今後とも接遇の向上に努めていきたい。松浦昭仁議員、町の特色を生かした総合戦略策定を。企画課長、本年度中の完成を目指す。松浦議員、地方創生が大きく叫ばれる中で、本庁においても創生法に基づく総合戦略が策定作業中である。これは将来の町の活力のためにも、例えば総合計画の見直しなどに踏み込んでもよいほどの重要な作業と考えるが、これについてどのように考えているか。企画課長、本庁における総合戦略については、総合計画とは別物として、6月2日の総合戦略推進会議を皮切りに策定作業を進めている。今後は住民アンケートやアイデア募集を行い、年度内の完成を目指したい。総合計画については、平成29年度に計画期間が終わる時点で検討するという形になると考えており、現在において総合計画を見直す予定はない。松浦議員、広域観光や農村交流など個別の施策においては、近隣市町村との連携や協調について検討しても良いのではないか。企画課長、現状では協議していないが、本年度に県の西部圏域振興計画の策定作業が進められており、これを参考にしつつ、近隣市町村との連携や協調も考えていきたい。 松浦議員、インフラの整理について計画策定を。総務課長、来年度に計画を策定。松浦議員、高度経済成長期に整備したインフラが老朽化しており、将来的に統廃合や維持修繕に関する負担が増大してくると考える。今後は整備すべき資本計画とともに、現有の社会資本についても統廃合や維持修繕など整理に関する計画策定及び資本の維持管理について役場の体制づくりを検討すべきではないか。総務課長、インフラの維持管理に関する役場の体制としては、公民連携などを検討していく必要性が感じられる。インフラの長寿命化については、国や県の方針に基づいて、平成28年度中に公共施設等の総合管理計画の策定に着手したいと考えている。その中で、維持管理して長寿命化させる施設や、統合または廃止する施設を整理していきたいと考えている。なお、インフラとは、インフラストラクチャーの略で、産業や生活の基盤として整備される施設を指すようになりました。道路、鉄道、上下水道、送電網、港湾、ダム、通信施設など、産業の基盤となる施設、また学校、病院、公園、福祉施設など、生活の基盤となる施設です。
12-13ページ、一般質問の続き。超単独の商品券発行は、産業課長往復はがきによる抽選を予定。長谷川議員、4月20日に徳島県が発行したプレミアム付き商品券では、販売方法に大きな問題点を残し、批判・苦情の電話が3200件余り寄せられたと報道された。本庁でもこの秋に超単独でプレミアム付き商品券を販売する計画をしているが、券の販売方法を教訓にしてどのような計画を立てているのか。産業課長、超単独プレミアム付き商品券は商工会に委託し、枚数は1セット5000円で、6000円分の商品券を1万セット発行する計画である。販売方法は公平にするという趣旨で、往復はがきで申し込みをしていただき、1万セットを超えた場合は抽選する案で検討している。長谷川議員、実施時期は秋となっているが、具体的にいつ頃なのか。産業課長、県のプレミアム付き商品券を10月19日まで扱うので、それ以降での実施を考えている。なお、申し込み方法等については、広報などで周知を図りたい。太陽光発電の把握は、町長、発電施設数の把握はしていない。長谷川議員、現在、町内の空き地なり、農地等に太陽光発電の設備が多数設置されている。営業用として設置されている件数、面積、発電量はいくらになるのか。また、家庭用の太陽光発電の件数、発電量はどのくらいか。今後、太陽光発電施設は増えていくのか。町長、発電量が10キロワット以上の事業所は、焼却資産等の届出が必要になる。その資料によると、平成27年1月1日現在で、総出力2335キロワットで、屋根設置が16基、土地に設置が32基で、合計48基、土地設置型の設置面積は、3万3210平方メートル余り、家庭からの発電量は、統計などがないので、数字としては上がっていない。四国電力の伊方原発の動向や、電力の買い上げの単価も安価な方向へ向かっているので、
今後町内で太陽光発電が増えていくかについては不明である。オアシスの時間外手当の支払いは町長昨年度1770万円を支出、長谷川議員県の第三セクターコートベールゴルフ場阿南市では時間外手当の未払いで労働基準監督署へ職員の方が訴えたと報道があった。同じ第三セクター株式会社吉野川オアシスは問題ないのか、また就業規則も備わっていると思うが具体的に給与、病気休暇、年次有給休暇はどうなっているのか。町長株式会社吉野川オアシスによると、法定割増の賃金、時間外手当として支払っており、正規、臨時職員等々合わせて55人に対して昨年1770万円余り支給していると報告があった。就業規則は当然があり、給与については月給、日給、そして時間給と3つに分かれている。病気休暇については役場のように保証はなく無給、年次有給休暇については勤務年数により10日から20日ということで規定をされており、しっかりと運用されている。その他の質問、学校給食の試食の回数は学校教育課長28回345人が試食。自転車安全運転の推進を、総務課長交通安全教室や指導などを行う。横関議員、今年6月1日から自転車運転にかかる改正道路交通法が一部施行された。14項目からなる違反を3年以内に2回以上繰り返す自転車利用者に講習を義務付け、講習は3時間、講習料は5700円が必要となる。また、受講命令違反は5万円以下の罰金刑が適用される。対象は14歳以上。自転車運転には、自転車安全利用五則もあり、安全運転が求められている。最近では、自転車事故による賠償問題もあり、高額な賠償が決定される事例もある。自転車の保険も見直し、加入することも必要と考える。今までの交通安全対策と対応はどのようにしていたのか。総務課長、交通安全教育推進協議会において、町内6つの小中学校で交通安全に係る教室あるいは指導、自転車に関わる教育、指導を計20回行っている。また、啓発するために県と交通安全対策協議会が作ったポスターを括弧に配布した。高齢者に対しても、高齢者訪問指導、高齢者自転車運転の講習、練習など、啓発を図っている。横関議員、今後、学校機関や町民の方への周知と対策はどのように考えているのか。総務課長、今後においても、従前の交通安全教室や交通安全指導などの活動をより一層充実させるとともに、チラシを利用しながら啓発を図っていきたい。なお、町内で交通安全指導、あるいは教室等をご希望される団体などあれば、町の総務課の交通担当、または三好警察署内の交通安全教育推進協議会の事務局にご相談をいただきたい。事業所に対する交通安全活動も要請があれば実施をしている。横関議員、道路に自転車や自動車が安全に走行するための自転車のレーンを示すブルーラインを引けないものか。町長、本町の町道はほとんどが4メートル未満の道路が多く、ラインを引くには無理があり、考えていない。14ページ、町の人、シリーズ28、東三好町の元気なグループ、三所キッズバレーボールクラブ、 JVC 三所キッズ JVC は、東三好町スポーツ少年団の加盟団体です。三所小学校、阿代小学校、蛭間小学校、井の内小学校のバレエが大好きな男女の子供たちが集まってできたクラブです。三所小学校の体育館で、毎週、火、木、金曜日の午後6時から、香川監督のもと練習に励んでいます。6月28日に、ファミリーマートカップ、全日本バレーボール小学生大会の徳島県予選が開催され、三所キッズ JVC は混合バレーの部で決勝戦まで進み、無や JVC に2対0で勝ち、全国大会行きの切符を手に入れました。8月11日から14日まで東京で開催されますので、町民の皆さんの応援をよろしくお願いします。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は3月、6月、9月、12月の年4回開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。電話は 82-6317 番です。次の定例会は9月中旬です。テレビ放送を予定しています。編集後期。7月16日深夜から台風11号が四国を縦断する中、豪雨や強風が吹きすさび、午後11時前に停電となりました。翌日の午後2時ごろ、復旧の見込みが分からず、夜に向けて夕食や電池類の準備中に復旧しました。電気のありがたさが身に染みて分かった15時間でした。くしくも同じ日に安保法案が衆議院を通過し、さらに2520億円にも上る建設費が問題となっていた新国立競技場の件は白紙見直すことになりました。地方は人口減少、過疎に拍車をかける中、やむなく町村合併を進めましたが、国は赤字体質の改善をしているのでしょうか。戦後70年となる今年が、数十年後にあの時の決断が、とならないことを願います。広報特別委員会委員長、長谷川義政。